こんにちは。プレプリドンドンマス RA です。2026年7月23日のマス RA カテゴリから注目の論文6本をお届けします。1本目はミハイル・ボロボイさん、ウィレム・デグラフさん、ロバート・グラルニックさんによるコンストラクティング・ア・コンプレックス・ライ・アルゲブラ・イサモフィック・トゥ・ ITS ・コンプレックス・コンジュガテ・バット・ノット・ディファイネーブル・オーバー・リアルズ、複素強弱なものと同型でありながら実化図体上で定義できない複素リー代数の構成です。この論文では複素強弱なリー代数と同型であるならそれは必ず未化図体上で定義できるはずだというジョナス・デレさんの予想に挑んでいます。実はこの予想は以前に否定されていたのですが、具体的な例が一つも示されていなかったんです。そこで著者たちはついにその具体的な例を構築することに成功しました。彼らが注目したのは2段階べきゼロリー代数という種類の代数です。ベクトル空間と特定の部分空間のペアをうまく使うことで10次元の複素リー代数を作り上げました。驚いたのはこの証明の過程で大規模言語モデルのクロード・フェーブルのアイデアやコンピュータ計算を積極的に活用している点です。現代的なツールを駆使してこの部分空間の軌道が複素強弱の下で安定しているけれど実数上の要素を一つも持たないことを証明しました。ちなみに8次元や9次元ではこの予想が成り立つため10次元というのがこの判例として最小の次元になります。理論的な存在証明だけでなく実際に計算可能な例を提示したことで予想が間違っていたことが完全に明確になりましたね。2本目はハウ・ユアン・ジャンさんによるアレデュースド・トレースゼロ・エレメント・ザット・イズ・ノット・ア・コミューテーター・イン・ア・セントラル・ディビジョン・アルゲブラ、中心除法代数において交換子ではない簡約トレース例元です。線形代数の世界では正方行列のトレースが例であればそれは必ず交換子として表せますよね。でも中心単純代数というより広い世界では果たして同じことが言えるのでしょうか。この論文はその疑問に明確なノーを突きつけました。著者は次数が子の中心除法代数を具体的に構成し簡約トレースがゼロであるにもかかわらず単一の交換子としては書き表せない要素が存在することを証明しました。証明の手法がとても巧妙で巡回スキューローラン級数という特殊な構造を使いアリック評価や二次形式の性質を組み合わせて矛盾を導き出しています。特にある等式の右辺は偶数の評価を持つのに左辺は奇数の評価を持つというパリティの不一致を利用して結論付ける流れは非常に鮮やかで説得力があります。長年の未解決問題に具体的な判例を提示することで終止符を打った非常にインパクトのある研究ですね。3本目はマス .co からのクロス投稿でボリス・カフィドフさんによるリターツ・コンジェクチャー・イン・ディメンション 16BR ジョイント・ディファイシット・スケーリング・レンマ共同欠損スケーリング補題による16次元におけるリタート予想です。この論文は皮膚行列のパーマネントに関するリタート予想を16次元の場合について証明したものです。この予想は行列の成分の和が一定であるときある関数が最大になるのは全ての成分が等しい平坦な行列の時だけであるという内容です。実はこの予想16次元以外の多くのケースではすでに証明されていたのですがここだけがぽっかりと穴が開いた状態で残っていました。著者はこの空白を埋めるために最大値を持つ行列にゼロの成分が含まれないことを示す境界排除という枠組みを使っています。ここで登場するのが共同欠損スケーリング補題という新しい道具です。行と列の積の欠損を別々に考えるのではなく一つの予算としてまとめて扱うというアイデアが光っていますね。このアプローチによってこれまで届かなかった精度でスケーリングが可能になりついに16次元の壁を突破しました。 これで1次元から16次元まで全てにおいて予想が正しいことが確定しました。16という絶妙な境界線でパズルの最後のピースがはまったような快感がある結果です。4本目はバスドット AG からのクロス投稿でグアンユリさんによるデリブドレプレゼンテーションシェムズウィズアービットラリーコエフィシエンツ&アッソキアチベスムースネス任意の係数を持つ動来表現スキームと結合的な滑らかさです。この論文では表現ホモロジーを用いて結合的な代数が滑らかであるかどうかを判定する方法について研究しています。これまでは行列を係数として使った表現ホモロジーで工事の項が消えれば滑らかであると考えられてきました。でも実は滑らかではないのに工事の項が消えてしまうという困った例があったんです。つまり行列だけでは特異点を見逃してしまうということですね。そこで著者は行列だけでなく任意の有限次元代数を係数として使うという大胆なアプローチを提案しました。その結果量子平面やジョルダン平面といった行列係数では見抜けなかった非滑らかな例をうまく検出することに成功しています。さらに代数的に閉じた対上の有限次元代数においてあらゆる有限次元係数で工事の表現ホモロジーが消えることは形式的に滑らかであることと同値であると証明しました。行列という枠を飛び越えてより広い視点から滑らかさを捉え直した点に非常に鋭い洞察力を感じますね。5本目はマスドット AC からのクロス投稿でセルゲイ・スベルチコフさんによる A カウンタレクサンプルトゥザグローバルインジェクティビティオブアジャコビアンマッピングイン C の5乗 &ITS アナリティカルルーツ複素5次元空間におけるヤコビアン写像の全域的反射性に対する判例とその解析的な根です。この論文ではヤコビアン行列式が定数でゼロにならない多項式写像は全域的に逆写像を持つはずだという有名なヤコビアン予想に切り込んでいます。著者は複素5次元空間においてある種の特殊な多項式写像を構築しました。具体的には次数6の同時多項式を4つの調和ブロックの連鎖として設計しそのヘッセ行列を分析しています。これによりヤコビアン行列がどの点においてもユニポテントであり行列式が常に1になることを証明しました。ここからが驚くべき点ですがこの条件を満たしながらも実は全域的に単写ではないつまり異なる2つの点が同じ値に移ってしまう判例を具体的に提示したのです。勾配上の根を詳細に調べたところなんと37個もの複素数回が見つかりそれらが6つの幾何学的な系列に分類されるという非常に緻密な構造が明らかになりました。単なる判例の提示にとどまらず根の空間にある豊かな代数構造まで解き明かした点に著者の並々ならぬ情熱を感じます。この結果はヤコビアン予想に関わる安定性や単写性の条件がいかに複雑であるかを改めて突きつけるものとなりました。最後はマスドット CO からのクロス投稿でマヘシュラマニさんによる A マトリックスデグリーオブストラクショントゥーラショナルジェネレーションオブブーリアンラティスプセウドルーツブーリアン公式のギネの有理的生成に対する行列次数による障害です。この研究では非可感多項式の因数分解から現れるギネという概念を扱いグラフの近傍シードから全てのギネを有理的に生成できるかどうかを追求しています。結論から言うとグラフが子グラフであることつまり誘導部分グラフとして頂点数4つのパスを含まないことが有理的な逆写像を持つための必要十分条件であることが分かりました。証明のプロセスが非常に巧妙で行列次数という考え方を使って有理的な逆写像が存在しないことを示す障害を構築しています。特にパスのシード写像において形式的な逆写像が三次式の形になることを導き出しそれが有理的な逆写像が要求する一次という条件に反することを突き止めています。 単なる計算だけでなく、あらゆる行列サイズでこの字数制限が成り立つことを示した点に、非常に執念深いアプローチを感じますね。計算結果も有理数上で厳密に検証されており、信頼性の高い結果となっています。そんなこんなで、複素リー代数や中心除法代数から、パーマネント、表現ホモロジー、ヤコビアン予想、そしてギネまで、数学の奥深い世界を存分に味わった時間でした。知的な刺激に満ちた素晴らしいエピソードをありがとうございました。それでは、また次回もお耳にかかりましょう。